秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、今日は私たちは礼拝とのつながりを今日見ていきたいと思います。礼拝とのつながり、どういうことを見てるのでしょうね。今日は第一コリントの10章の14節から22節を見ていきたいと思いますけれど、先週私たちはちょっと復習のために、これは先週の引き続きの流れに入っているのでちょっと見ていきたいと思いますね。第一コリントの学びの中で、先週私たちは試練と誘惑の関係を見ることができましたね。同じギリシャの言葉でペイラスモス、同じ言葉から来た、試練と誘惑ですね。試練のことについて話していることは、これはいいこと。なぜかというと、神様は試練を通して私たちの信仰生活を強くしてくださる大切な一つの方法なのですね。これによって私たちは主にある信頼、主にある従順、そして主にある満足を強めてくださるのです。大切な素晴らしいことですね。先週アッシャー君がね、一生懸命ね、あのウェイトリフティングをしてくださったのね、助かりましたね。このような試練があるからによって私たちは信仰生活が強くなりつつあるのですね。同じペイラスモスに、同じ言葉にもう一つの言葉が出るのですね。私たちが思う誘惑というものですね。たまに私たちの欲望、あるいはサタンの嘘が、その同じ試練をひっくり返して誘惑への、誘惑への誘いに変えてしまう時もあるのですね。私たちを強めてくれるもの、強めるためのものを、今度は私たちに誘惑に、神様を信頼しない、神様に従わない、神様に満足を見つけないような方向に誘うこともあるのです。私たちの自由をキリストにあるように固く立つためにするものではなく、私たちを自分の欲望、自分の罪の中でつまずいてしまうものにさせてしまうことなんですよね。それを先週学ぶことができました。しかしそれと同時に神様の忠実さが見えるのです。ペイラスモス、誘惑に変わった時に、神様は忠実にその誘惑から脱出する方法をも与えてくださるのですね。私たちが試練を通っている時に、その試練が誘惑に変わってしまった場合、その誘惑は私たち耐えられる以上の誘惑にはさせない。どのようにそれをするかというと、出口の看板みたいな感じですね。脱出する道を私たちに与えてくださるのですね。なので、その試練の中で自分の成長をするための試練の中にいるときに、その自分の欲望、サタンの嘘がその試練を誘惑に変えてしまったときに、必ずその脱出の道の看板を探す大切さを見ましたね。脱出の道を見上げる、そしてその道を取ることによって、誘惑を逃げることによって試練を耐えることができる。誘惑から逃げて主に逃げる、そして主の素晴らしい自分の人生にある祝福を見上げながら、走ることの大切さを見ましたね。パウロはコリント教会の家族にこれをどうしても理解してほしかったのです。なぜかというと、彼らはまさにその試練の中にいた。その自由によって彼らは偶像礼拝に囲まれていた町の中にいたにもかかわらず、彼らは自分の清い歩み方、自分の純粋な歩み方によって主の栄光を素晴らしく指し示すことができた素晴らしい機会だったのです。 清く生きる、神様の栄光を期すような生き方を示すことによって、周りの人々に神様の偉大さを示す素晴らしい機会であったにもかかわらず、彼らは偶像礼拝というものに、誘惑されていたのです。その誘惑のきっかけが、偶像に捧げられた肉を食べたいというところでした。彼らはただ肉を食べるというよりも、だんだんと肉が捧げられていたところで偶像を食べていく状況に進んでいたのですね。本当に危険な状況だったのです。パウロは彼らのことをすごく心配していました。これが続いてもう大変な目に遭っちゃいます。誘惑に完全につまずいちゃいます。誘惑にはまってしまいますでしょうということで、パウロはこのことを心配して第1コリントの10章の14節にこのように言いました。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい、逃げなさい。緑の脱出の道の看板が光ってるのを見えますか？そこに脱出する道を探しなさい。そういうことで、もう愛する者たちをもう心配でしょうがないパウロでした。もうこれじゃやばい。これじゃ大変だ。肉を食べる自由が偶像礼拝の誘惑に移り変わってるではないでしょうか。どうすればいいのか。それを避けることです。逃げ道を探す大切さがあるのですね。15節面白いです。15節 Verse 15、 私は賢い人たちに話すように話します。私の言うことを判断してください。みんな自分の賢さを自慢してるでしょ。その賢さを少し使ってみてくださいっていう内容でしたね。一緒にちょっと考えてみてください。今どこ歩んでるのかをすごくフォーカスしながら一緒に考えましょう。合ってるか間違ってるのか判断してみてください。見分けるようにちょっと注意を張ってみたらどうでしょうかというフォーカスなんですね。でパウロはここで彼らがやっていたことがどのように実際にその神殿での偶像礼拝につながっているのかをここで話し始めるのですね。私たちの礼拝はいろんなつながりがあるのです。パウルはこのコリントの教会の人たちにその礼拝のつながりをこれから見せることを一生懸命頑張っているところですね。礼拝のつながりっていうのはいろんな良いつながりもあれば良くないつながりもありますので、今日はそのつながりについてちょっとフォーカスしたいと思います。で、最初にパウロがフォーカスするのは良い礼拝につながるもの、良い礼拝へのつながりといえばいいでしょうか。これを指し示すためにパウロはイエス様が十字架にかけられる前の夜のその弟子たちと一緒に安息日の食事をしているその晩御飯のところに彼らのフォーカスを置きました。16節、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。ちょうどイエス様が弟子たちと一緒にその安息日の祭りの中で、その神様を祝うひとときの中で、大勢の他のユダヤ人と一緒にエルサレムに来て、エルサレムでいろんな安息日の素晴らしい祝いをしてた時の最後のクライマックス、その安息日の食事を、その安息の食事を覚える、杉越の食事ですね、ごめんなさい、安息日、杉越の祭り、杉越の食事を考えていた時ですね。ちょうどその最後の食事の時に、イエス様がその杯とパンを取って、私たちがどのようにイエス様とつながっているのか、その血潮によって、その裂かれた体によってどのようにつながっているのかを示しているところなんですよね。 面白いです。その晩、その食事、その晩ご飯といえばいいですかね、過ぎ越しの食事といえばいいのですかね、この食事の中で、その食事の間に何回か一緒に杯を取って、そのぶどう酒を取って、一緒に主への感謝をするために、一緒にポーズをして主にを感謝する、なんかまあこれ言ったらいいか、乾杯じゃおかしいかもしれないけど、全然違うんですけど、そのような似たようなことで、神様感謝、神様の忠実さに感謝、神様の清さに感謝、神様の愛に感謝、いろんなことについて神様に感謝するために、一時一緒に杯を飲んだことがあったのです。その最後の杯を飲む時が、この賛美の杯という言葉でしたね。賛美の杯、 Cup of Blessing と言えばいいかもしれませんね。賛美の杯、神様が今まで私たちに忠実でいたこと、神様の素晴らしい愛を示すための最後のその杯、神様の今まで契約をずっと守ってくださったことに、その忠実さを覚えるために、感謝するために、一緒に杯を飲むひとときでした。イエス様がこの杯の時をとって、弟子たち、そして私たちに新しい契約を結ぶ時にしたのです。なぜかというと、今までイスラエルの人々は常に常に毎回毎回自分の罪のために捧げ物を捧げるために、羊とかヤギとか鳩とか麦とか、いろんなものを捧げ物のために持ってきました。イエス様はここで、私の新しい契約をあなたに与えます。その契約は何かというと、罪の清め、罪の贖いのために、もう羊を持っていく必要はなくなる。なぜかというと、イエス様ご自身が最後の、そして完全な捧げ物になってくれる。イエス様が十字架の上で私たちの罪の贖いを、その十字架の上で完全に支払ってくれる。そしてそれによって、私たちはただただイエスを見上げて、イエスの犠牲が私たちの罪の贖いに十分であることを示すために、その契約を用意しました。一つの捧げ物が私たちの罪の贖いに完全に十分である。もう私たちは自分の罪をの贖いのために動物の血を流す必要はない。イエス様の血潮は完全に贖いを、なんていうのかな、全うする、そのようなことをしましたので、これは特別なことですね。面白いのはそれだけではないです。賛美の杯で一番最初、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯、私たちもその杯の一部なんです。主を褒めたたえる機会なんですよね。私たちは主の晩餐を過ごすときに、もうその杯を飲む前に、あ、イエス様、あ、本当に私たちのために十字架の上で死んでくださって本当にありがとうございます、もう感謝の気持ちでいっぱいですよね。これって特別な時なんです。ちなみに今月の終わりの時に一緒に主の晩餐を過ごしたいと思いますので、楽しみにしてください。私たちもイエス様のことを、イエス様の犠牲をもって、ああイエス様感謝、もう特別なひとときですよね。大切なひとときなんです。私たちはその犠牲につながっているのです。イエス様の犠牲を感謝する、私たちはキリストにあるものとして、キリストにその十字架の犠牲によってイエス様につながっていて、私たちの礼拝はそのつながりを明らかに証明しているのですよね。パンもすごく似てないですか？パン、イエス様は、Go back to verse, no, this is good. No, yeah, this is good. 私たちが裂くパンは、 キリストの体に預かることではありませんか。イエス様が、パンを裂いた時に自分の体が砕かれた、裂かれたことを示していますよね。その自分の体が裂かれたことによって、もうイエス様が弟子たちの周りにね、その裂いて弟子たちに渡したことによって、これが私の裂かれた体です。これから自分がその体が犠牲になることに、そのことをみんなに回すことによって、イエス様の犠牲によって自分の砕かれた体が、その弟子たち、そして私たちの罪の贖いに至るものであることを示しましたね。コロナの前の主の晩餐、私たちは過ごしてた時覚えていますか？コロナの後、まあ普段のいつもの一般的なやり方をやってましたけれど、コロナの前の時は礼拝が終わって一緒に食事をして、食事が終わってから私たちはブドウジュースとパンをナンをね一人一人自分が裂いた時がありましたよね。この裂くことはイエス様の十字架の犠牲は私のためだ、私の罪のためにイエス様は十字架にかかってくれたのだ、自分がそのパンを割る時に私の罪が十字架にかけられたのですけれど、その罪のためにイエス様が死んでくれたことを表す、イエス様とのつながりを示すのですね。しかしそのつながりだけではないです。教会家族のことをものつながりも示しているのですね。私が裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。教会の家族のつながりを示しているのですね。主の晩餐を過ごす前に私たちは自分を吟味するときありますよね。吟味する、2つの吟味するところがあります。一つは自分と神様との関係、イエス様との関係を妨げる罪があるのか、それを吟味して、もし聖霊様に示されたものがあれば、それをその場で悔い改める大切さですよね。しかしそれだけではないですよね。周りの教会家族の兄弟姉妹にその関係をダメにしてしまう、その関係のつまずきになってしまう罪があれば、それを悔い改める時間をも取りますよね。なぜですか？私たちの礼拝の関係はただ一人自分と神様との関係だけではなく、教会家族とのキリストの体との関係につながっているのです。礼拝は深い関係に満ちているのです。そのことを示していますね。礼拝する、主の晩餐を過ごすときに、この深い関係を指し示しているのが見えますよね。神様と教会家族のキリストの体との関係、パウロはそのことをコリントの教会家族に示したかったのです。こういう関係があるのを忘れちゃいけませんですよ。もっとその関係を示すためにパウロはもう一つの例を使いました。18節、17節言うの忘れた。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるから、食べるのですからね。この一致、このキリストにある関係をよく見せますね。次の聖句いきましょう。18節、肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。捧げ物を、食する者は祭壇の交わりに預かることになるのではありませんか。覚えていますか。キリスト、イスラエルの民が神殿に行くときに、自分の罪の贖いとかいろんな捧げ物をするときに捧げ物を持ってきましたね。その捧げ物を祭司が、例えば羊であれば羊をの血をほふって、そしてその祭壇の上に置いてその羊を焼くことをしましたね。いろんな捧げ物にいろんなやり方がありますけれど、何個かの捧げ物にはそれを分けて、その捧げ物を分けて礼拝をすることがよくあります。その中の一つは平和の捧げ物、祝福の捧げ物、 Peace Offering という言葉ですけれど、その平和の捧げ物の中でも神様と捧げ物と、捧げた人とその捧げ物を分けることがあるのです。例えばある捧げ物にはその祭壇を、その羊にしましょうか、その羊を祭壇の上に焼いて、そしてその捧げた羊を 3つに分けるんです。1つは神様に捧げて祭壇に置く、あとの3分の1は捧げた祭司のために預ける、そしてあとの3分の1は捧げた人が持って帰って自分の家族や友人と一緒に食べる。同じ祭壇が神様と祭司と捧げた人のつながりを示していたのですね。そのつながり、礼拝のつながりと言えばいいでしょうか。このように礼拝が神様とつながっている、互いの周りの人たち兄弟姉妹につながっていることが見えることができますよね。それを理解すればするほど、パウロが今度話す逆の礼拝のつながり、良くない礼拝のつながりがよりはっきり見えるようになると思います。今度はパウロは神様への礼拝の関係があるつながりではなく、偶像を崇拝する礼拝する関係を指し示すところなのです。19節、私は何を言おうとしているのでしょうか。偶像に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像に何か意味があるとか言おうとしているのでしょうか。まず最初はパウロが言っているのは、実際にその偶像に捧げた肉は確かに肉なんです。普通の肉です。そしてその石で作られた偶像というのは、そのもの自体はまさに石なんです。その特別な木は普通の木なんです。その銅で作った像はただの銅の塊なんです。それを示しているのです。確かに捧げたもの、肉であってもオレンジであってももう何であってもただのものですが、ただのものですが、それをただそんな大したことではないように思うことは大切です。なぜかというと、そのものは普通のものであっても、その礼拝につながっ、そのそれにつながっている礼拝は全然違うのです。別のものなのです。その礼拝はただ何ともないものではないのですね。そのもの自体は何ともなくても、その裏の礼拝は全然違う話なのです。つまり礼拝にはいろんなつながりがあることを忘れてはいけない。偶像崇拝のその崇拝でいいのかな、偶像の崇拝につながっていることには多くいろんなつながりがあること。ではそのつながりは何でしょうか。一緒に見てみましょう。20節、むしろ彼らが捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。彼らが捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられているということです。偶像は何ともなくても、そのものは石の塊、鉄の塊、ただの自然にある木であっても、そのつながっている礼拝には深い深い意味、つながりがあるのです。これは誰かがその礼拝を受けているのです。その石ではないです。その木を、その礼拝を、崇拝を受けているわけではないです。神様もその崇拝を受けているわけではないです。聖書には神様に逆らった天使たちが天から追い出されてこの地上をさまよっている、歩んでいることを示していますね。そしてその歩んでいる天使、まあ今では天使ではなく悪霊と呼ばれていますね。その一番上の悪霊は元ルシファー、今はサタンと呼ばれている、その 天使のリーダーと言えばいいでしょうか。聖書はそのサタンのことをごまかすもの、嘘つきの父と呼んでいるのですね。そしてサタン、そして後に続く悪霊はこの世の中で確かな存在をしていて、定期的にアクティブなことを常に行動しているものなのです。彼の一番の目標は何かというと、人々の心を神様に向くのではなく、神様以外の何にでも心を向かせる行動に常に励んでいるのです。何としても人のフォーカスを、人の礼拝を神様ではなく他のものに向かせようとするのです。その一つの方法は礼拝を奪うことです。主への礼拝を奪うことです。礼拝泥棒と言ってもいいかもしれませんね。礼拝泥棒、神様に礼拝をするようなことをごまかして他のものにその礼拝をするようにさせようとするのです。石であれば石の偶像、木であれば木の偶像、人であればその人を礼拝する、自分の仕事であれば仕事への崇拝をする、そこにフォーカスを置く、遊びであれば遊びにフォーカスをさせる、いろんな面でどこにでも、神様でなければどこにでもフォーカスをさせようとする。そしてその中の一つは偶像を礼拝崇拝することですよね。それをフォーカスしながらコリントの教会の周りの、そのコリントの町はそこにも囲まれていた生活でしたね。神様を崇めることよりも偶像に崇拝を礼拝を捧げていた人たちが多かったのです。その彼らが捧げていたその礼拝、その崇拝はどうなっていたのか。ただ空っぽにいたわけではないですよね。石は別にそれを受け取ることができない。銅の形の偶像もそれを受け取るわけではないし、木はそのまま受け取るわけでもないし、誰がその礼拝を受けているのかというと、聖書によると悪霊がその崇拝を受けているわけです。むしろ彼らが捧げるものは神にではなくて捧げているんですね。誰かがそれを受けているのです。悪霊に捧げられている、偶像に捧げているつもり、先祖に捧げているつもり、木に捧げているつもりは実際は無知な捧げ物であるかもしれませんけれど、空っぽな捧げ物ではないのです。誰かがそれを受けているのです。その受けるものは悪霊。パウロはそのことをコリント教会にどうしても知ってほしかったのです。そのつながりが見えますか。私たちは神様に捧げるとき、神様は私たちの礼拝を受けてもう大喜んでくださいますよね。兄弟姉妹とのつながりを通してその礼拝は素晴らしいつながりを示していますけれど、私たちは神様に礼拝をしないときにその礼拝を神様から取り外して他のものに捧げることによって、その別のつながりがある、そのつながりは決して良くないことなのです。なのでパウロはもう必死にそのつながりをコリント教会の家族に示したくてしょうがなかったのです。偶像礼拝を避けなさい、危ないです、火に近寄りすぎてますよ、気をつけないと焼けてしまいますよっていう、その注意を、その偶像崇拝の注意をしているのですね。捧げている肉、あの肉はただの肉であっても、その偶像につながっていることを忘れてはいけませんよ。彼らはこれその肉を食べて食べて、だんだんもう欲しくて、まあ市場だけではなくその神殿で食べ始めている、そのようなことまでしているところでした。もうだんだんと近づいてきている状態でパウロは注意をしているので、そのようなことを無視してはいけないですよ。無視すると危ないです。コリントの クリスチャンたちがコリントの町に住んでいることによって偶像礼拝に囲まれていましたね。クリスチャンとして主だけを崇める、もう身の回りどこ見ても偶像崇拝があったと思います。今の私たちの状況もすごく似てますよね。私たちの身の回りにいろんな偶像崇拝があります。パウロがコリント教会に言っていることも私たちにも当てはめられると思います。私たちもこの夏だんだん祭りの季節が入ってきますよね。祭りの季節の中でいろんな楽しい時がありますよね。別になんだ金魚すくいは罪であるとは全然言ってません。楽しいことかもしれません。祭りの中でいろんな楽しいことがある中でいろんな家族と過ごす楽しい時があれば、祭りの中でも偶像につながっているものもあるかもしれません。クリスチャンとして私たちはイエス様に捧げる礼拝が、そしてその周りのつながりの大切さを理解して、今度はお寺とかで行われている祭りのその崇拝、その礼拝とクリスチャンとしてどのような関係があるのかって考える必要があると思います。私はどこまでその偶像礼拝に従ってしまうのかっていう、どこまで行けばいいのかっていうことを考えるよりも、どこまで身を安全にしたいのか、どこまで主に礼拝を捧げていくのかっていうことを、すごくその関係っていうのが大切ですよね。ちょうどパウロが言ってるのは、ちょうど偶像に捧げられたその肉は肉であっても偶像礼拝につながっていることを忘れてはいけない。そのことを言っていること、私たちもその理解、どこまで近づくのかということを考えさせるのですね。なぜそれが大切かというと、パウロの21節を読んでみましょう。21節。あなた方は主の杯を飲みながら、悪霊の杯を飲むことはできません。主の食卓に預かりながら、悪霊の食卓に預かることはできません。両方平気でやるわけにはいかない。主との大切な関係を持ちながら、それと同時に悪霊との関係を持つことはできないですよ。ありえるようなものではないですよ。自分の結婚を考えてみれば、これがすごく明らかに見えると思います。自分の夫との妻との親しい関係がありますよね。その夫や妻との親しい関係を持ちながら、その大切な関係、その素晴らしい神様に与えられたこの特別な関係を、今度は別の人に同じような関係を持ってしまったら、夫や妻はどう思いますか？そんなのは良くないよ。私と他の人と同じ関係を持つわけにはいきませんよ。怒り笑われますよね。当然のことです。こういうのはあってはならない。その同じような関係、主への礼拝の素晴らしい関係を、今度は主と同じ関係を持ちながら、他のもの、それは偶像であっても、あるいは自分の仕事であっても、他の人であっても、自分の何かフォーカスしているものにあっても、そのような神様への関係を別のものに置くと、神様はそれで、あ、全然いいよ、大丈夫ですよ、もう好きなようにやっちゃってもいいですよって言うわけはないですよね。最後の22節見ると、それとも私たち主の妬みを引き起こすつもりなのですか。よく神様は偶像礼拝を会員とつなげていることがよくありますよね。この民は私と別に勧誘をしている、その関係を別のものにあげているということを、そのつながりが見えますよね。まさに私たちは主の妬みを 引き起こすつもりなのですか？私たちは主よりも強いものなのですか？決してそうではありません。のでパウロの願い、私たちもそれを理解して自分の人生に当てはめる大切さを理解することはいいと思います。私たちの礼拝に大きないろんなつながりがあります。主とのつながり、兄弟姉妹とのつながり、そしてその捧げ物、主に捧げるもの、自分のいろんなものがありますよね。その捧げ、その礼拝の関係、主と共の礼拝がそのような幅広い関係があるのであれば、他のものにその礼拝を与えてしまった場合は、その幅広い関係もあることを忘れないことです。主イエスにその関係を、キリストには変えられません。歌いましたね。私たちの自分の人生の中にいろんなものに夢中になれます。これ偶像礼拝だけではないです。もう自分の人生のいろんなものに当てはめることができます。そのようなことを、ただ私たちはイエス様からフォーカスを外して、そのフォーカスを他のものに置かないように気をつけることもすごく大切です。パウロの注意も、私たち一人一人もその注意を理解して、自分の吟味しながら、私のイエス様に置くべき礼拝を他のものに置いているのでしょうか。イエス様に与えるべきフォーカスを他のものに与えているのでしょうか。そしてそれにどのような関係があるのかを考えながら、自分の心はイエスに、自分の心はイエスに、そのように歩むように注意をしながら、パウロの注意を理解して自分の人生に当てはめて、あ、ここは気をつけなきゃいけないな、あそこは気をつけなきゃいけない、これは誘惑になりそうだから、ここに近寄らないように気をつけて脱出の道を探そう、そのように歩むことによって、私たちも主との素晴らしい関係、兄弟姉妹との素晴らしい関係を保ちながら、主に常に歩んで、一足一足歩むことができますね。感謝ですね。このことを理解して、私たちも日々歩んでいきましょう。お祈りします。お父様、この礼拝というものが、ここまで大切なものであることを、今日、あなた様の御言葉を通して、示されました。教会家族として共に集まって、共に声を合わせて、あなた様を見上げて、あなた様に賛美をする、あなた様を崇める、あなた様に礼拝をする、これは尊いことです。大切なものです。その大切さ、私たちはよりよく理解するように助けてください。そしてその尊い礼拝を、あなた様に捧げる礼拝を、他のものに置かないように、聖霊様、私たちにパウロみたいに、そこを避けなさい、そこは良くないよ、そこを避けた方がいいよ、そのような注意を私たち一人一人に、その私たちの心にその注意を与えてください。そしてそれによって私たちも主の礼拝を他のことに置かないように、その誘惑を避けることを助けてください。そしてそれによって私たちは清い心であなた様に礼拝を捧げることができるように、その素晴らしい特権を私たちの中で保ってください。感謝します。イエス様の素晴らしい御名によって最後に祈ります。